皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、もう一回行きましょうか。おはようございます。
おはようございます。
こちらはですね、福岡市大名区天神にありますコミュニティラジオ天神、はい、から生放送でお送りしております。はい、はい、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で329回を迎えました。拍手。
イエーイ。
はい、
次回じゃあ北九州で330回目ってことです
ね。ねえ、早いね。
早いですね。
びっくりだね。
もしかして333回目ってこっちですか、天神ですか。
あ、そうかもしれないね。
333。あ、もしかしたら、あ、でもどうですかね、ちょっとカレンダーみたいなわけわかんない。
またそのちょっと曲明けかなんかにね、みんなでね
確認しましょう。
確認しないといけないって感じなんですけど、
はい、
はい、今日ちょっとユーストリームとか見てる方は、あとラジオ聞いてる方もお分かりかと思うんですけど、今日はですね、あの進行役のシャッフル北尾さんと、あとは北九州、あ、九州大学の3年の阿部千鶴ちゃんがですね、ちょっとお休みということで、
はい、
ちょっと寂しくね、2人で、
はい、
やっていこうかなと思うんですけど、
頑張ります。
はい、北尾さんはまた後ほど中継を結ぶので、はい、今日何をされてるのかということを皆さんお楽しみにされててください。
はい、
ということで、じゃあ自己紹介いきますか。
はい、じゃあ行きます。
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。お願いします。
お願いします。近況報告なんですけれど、夏に、
はい、
私は仮面が全然取れないっていう話を散々したと思うんですけど、うん、ついに昨日、うんうん、本面を取りました。
おめでとう。
ありがとうございます。なんと、うん、仮面は実技でだいぶ手こずって、
おーおー、
実技をまあ何回も受けることになってしまったんですけど、仮面の時は夏休みですね、
うん、
でもその時にこう何ですかね、培った判断力というか、うん、技術というか、そこで鍛えられて実技は一発で通りましたので、
おー、
皆さんをあの世へ連れて行かないよう安全運転を心がけ、
はい、
はい、これからドライブを楽しみたいと思います。
おー、
はい、
筆記も大丈夫だったんですか。
大丈夫でした。ちゃんと通りました。ちょっと手こずりました。
あ、ね、まあでも何回かこうね、乗り越えて、
はい、
一発合格だと思ってちょっと不安なところがあるからね。
っていうことにしときます。
うん、そう、大丈夫だよ。
それだけ、こう、知識をいっぱいちゃんとしっかり、身につけたということで、
うん、
まあそういうことにしときましょう。
免許取ったらなんか大人の仲間入りみたいな気がするよね。
はい、
ちょっとね。
昨日免許証を財布の中から取り出して何回も見てニヤニヤしました。
かわいい。
あ、取れたんや、本当にと思って。
なるほどね。
こう何回も見てニコニコしてました。
まだあれでしょ、
はい、
何月、何年の何月までっていうさ、はい、あの二十何年の何月まで、うん、平成何年のって、
はいはい、
緑のマークでしょ。
緑です
ね。若葉
まだ笑われた。え、それ次は何色ですっけ。
青
か、
うん、
青になって、
青なってなんかずっとなんかこう、うん、なんて捕まらなかったりしたら、はい、ゴールドになるんだと思う。
無事故無違反で
そう
ゴールドに、
うん、うちの父はね、うん、ゴールドだね。
あ、素晴らしい。
いやでも結構ね、うん、いやまあこの話はいいんだけど、結構まあ彼は父はいろいろやってるんですけど、多分目をねかいくぐってる。
あれでも安全運転大事ですね、
うん、安全運転
でいきましょう。
大丈夫だと思います。はい、
はい、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイ。はい、次は私ですね。はい、皆さんおはようございます。お久しぶりです。西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
イエイ。お願いします。
お願いします。はい、近況報告はですね、まあ、卒業が近いということで、
はい、
まあ、たくさんいろいろ旅行とかにも行ってたんですけど、最近だとあの長崎に、
はい、
あのそうドライブで行ってきました。
はい、
後輩を連れてあのバイオパークに行ってきましたね。はい、はい、
どうでした、バイオパーク。
初めて行ったんですけど、
はい、
すっごい広いんですよ、あそこ。あ、そっか、長崎出身だからね。
はい、でも、あんまり行ってない。
そう、すごく広くてね、山をね、こう、登ってる感じだったの、すごく。
はい、
あの、坂道がすごくて。で、やっぱこう、なんてい
う、
やっぱ気温の差とかで、
はい、
多分そこで育ちやすい環境の多分動物とかもいると思うんだけど、
なるほど、
すっごい山みたいなとこ登って、はい、まあ、降りてみたいな。なんかちょっと、本当に、なんかハイキングに来たみたいな感じで、すごい疲れた。
本当に山の中で動物を見てるような感覚ですか、うん、
すごい。あとなんかね、すごい触れ合えるスペースとかあったりとか、
はい、
みんな山嵐の針とか触ったことないでしょ。
ないです。
山嵐のね、あの皆さん多分ご存知だと思うんですけど、あの山嵐ってこう、後ろのお尻尾の方にすっごいいっぱいトゲみたいな毛が生えてて、うんうん、それでその危険になったら攻撃して、相手をこう刺すみたいな動物なんだけど、
うんうんうん、
それの針を初めて触った時に、このやっぱ中撃みたいなのが書いてあって、刺さるので気をつけてくださいみたいな。はい、で、それで刺さって普通に死ぬ肉食動物とかも いるらしくって、だからそれがすごく痛いから、もう一回山嵐に襲われた肉食動物、山嵐襲わないっていうぐらい痛いらしいんだけど、はい、それ触った時に本当にすごくて、多分あの、プラスチックみたいな。
はい。
普通、こう、毛って、こう、タンパク質だから、なんか柔らかい感じがするじゃないですか。
猫の毛とか犬の毛とかのイメージだとですね。
まぁ、あ、ちょっと硬い毛もあるだろうけど、うんうん、すごくもうプラスチックみたいな感じで、多分中が空洞っぽくなってて、
へー、
なんかもう本当に触ったらすごく痛くて。
針ですね。本当に毛じゃなくて本当に針なんですね。
本当に鋭利な針だった。
え、触ったことないです。ちょっと触ってみたくなりました。
うん、だから本当に初めて行って、すっごいいろんな発見ができたし、はい、いろんな、宣伝みたいな感じ。本当にすごく楽しくて、楽しみにしてたからね。
はい、そう、
後輩も連れて行ったんで、とっても楽しかったですね。
なんか動物園ってちっちゃい頃に行くのも楽しいですけど、うん、こう、大人になってから行くとまた別の発見がありますよね。
そう。
全然違う視点から。うん、いいですね。
そう、多分、しかもね、触れ合えるスペースがとっても多かったんですよ。うんうん、私、あの、キツネザ、あ、リスザルの餌やり体験とかもすごくやって、
はい、
めっちゃ可愛かった。そう、感想述べただけなんですけど、すごい可愛かったですね。皆さんぜひ、バイオパーク
に。バイオパークに
お越しください。
お待ちしております、長崎で。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、早速なんですけど、はい、今日の提供読みから行きましょうか。
はい。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ続きましてなんですけど、はい、今日のテーマに参りましょうか。
はい、
今日のテーマお願いします。
はい、今日のテーマは就活解禁直前。
お、就活解禁直前ということでですね、はい、19期卒業生の子がですね、2018年、はい、うん、あ、2019年卒業の子が、もうすぐ就職活動が。
解禁。
はい。ということで、多分駅とかにもね、すごい、あの、
マイナビの、
あ、そう、某、某な、言っちゃった。某就活サイト。言っちゃった。某、そう、いろんなね、某就活サイトの、その、ね。
はい。
合同説明会のチラシだったり、うん、ポスターだったりとか。
いっぱい貼ってありますね。ね、
どうですか、こう、あと1年ってあるんですけど、うん、でもね、結構みゆみゆもインターンとかに行ってるから、はい、その就活生とかと触れ合える機会とか多いと思うんですけど、
早いなーってまず感じてるのが一番なんですけど、まあ、どんなイベントがあっても、いろんなイベント、この就活に限ったことじゃなくって、いろんなイベントをこう迎えるたびに1年の速さっていうのをすごく感じるんですけれど、まあ、就活ってで私の中でもっともっと先のことなイメージがあって、うん、大学に入ってももっと先なイメージがあったし、
うん、
なんか就職、自分が社会で社会人として働くっていうイメージがこうもっと遠い先のことのような感じがしていたんですけれど、うん、でももう一個上の先輩方が本格的に就職活動が解禁になって就職活動が始まるっていうのを受けて、もう私もあっという間だなって思います。もうすぐ20年卒の就職活動も始まると思いますし、まあ、いろんな業界だったり、まあ、職種によってはもっと早く3年生から少しずつインターンとかも始まってくるので、もう私も就活っていう文字が結構ちらついてきてる時期といいますか。
そうだね。
はい。早いですね。
早いね。
でも、早いって感じはするんですけど、うん、実際に何をどう準備していいのかがわからなくて、そこをちょっと先輩にお伺いしたいなと。
そうだよね。
はい。
いやいや、そうですよね。私も本当に去年就職活動をして、はい、こう、まあ1年、まあ7月ぐらいに内定をいただいて、まあ、はい、そこからまあ就職活動をやめてたんですけど、もうこんな時期かっていう感じで、すごい、本当に早いなっていう印象もあるし、すごいあの恐怖をちょっと覚えてしまいます。あの、
恐怖、
就職活動の、あの、フラッシュバックがすごくて。
なるほど。
私、あの、そうですね、結構なかなか決まらないというか、こう、自分が思えばそんなにうまくいった就職活動じゃなかったなと思うんですよ。多分その、世間一般的に就職活動って結構内定がたくさんもらえて、なんか選べるというか、まあ行きたい会社
選択できる。
そうそう、が多い、幅が広くなるのが、まあ就職活動で、まあ成功じゃないけど、まあそれは多分個人によるんだと思うんですけど、かなっていう、まあなんていう、ステータスじゃないですけど、そういうもらえたことが。でも、そんなに、まあ内定が何個もらえたからといって、まあ一社しか行けないからっていうのもあるんですけど、まあそんなに内定をたくさんもらってなかったし、まあ最終的に業界を絞れたのも、結構遅かったので、結構いろんな、その、私は合同説明会とか、顔出してたんですよ。
うん、はい、
もう、 大体合同説明会に行くのって多分就職、皆さん多分19期卒業の方も多分これから分かると思うんですし、うん、経験された方も分かると思うんですけど、こう、合同説明会ってあんまりこう行っても意味がないっていうふうにやっぱり言われてて、なんかこう、いっぱいの企業がいるから選べないし、はい、聞ける時間とかも少ないし、うん、結局その単独説明会に行かないと分からないこととかも多いんですよね。だから多分企業側としては多分その単独説明会に来てもらうための
一つのきっかけ
みたいな感じで言われてるし、その時間も本当に限られてるので、はい、ヤフオクドームとかでやってるんですよ、でそのすっごい広い中でたくさんの企業の方がいらっしゃって、全部回るのも不可能だし、っていうのもあったんですけど、私は結構その合同説明会に5月とか6月とかも行ってたんですよね、だいぶ、だからその記憶がちょっとフラッシュバックしてきて、やっぱこう今の時点で決まってない子たちっていうのが、まあ合同説明会そういう基準じゃないけど、まあ行くのかなっていうのもやっぱりあるし、こう友達とかにまだ合説行ってるんだよねって言った時に、え、まだ行ってんのみたいなっていう感覚とかもやっぱりあったので、こう私的にはこう新たな企業との出会いとか、もっとこういう風に行きたいなっていう気持ちでまあ言ってたんですけど、まあ周りの反応としては多分就活生ってこうやっぱりね、心情がいろいろこう
シビアな世界ですね。
だからあの子まだ合説行ってんだってみたいなことをやっぱり言われるんですよ。
うわー、なんか受験期を思い出す。
だからそういうのが結構フラッシュバックされて、私はこう、あ、ちょっと苦いなというか怖いなっていう思い出がちょっとフラッシュバックしました。駅とかで見た時に、ああもうこの時期か、嫌だなみたいな。
合同説明会の時期なるほど。いやー、なんか受験期の時にこうやっぱちょっとギスギスっていうかするじゃないですか、お互い励まし合ってるけど、でもやっぱりこう、私21世紀プログラムは全員栄養入試なんで、ちょっと早めに決まるんですよ、まあ、ちょっと不思議な空気が漂うというか、あれみたいな、もう、あ、決まったんだっていうのが言わないけど、お互い、私も、え、決まったよっても言わないし、周りも決まったんだねっても言わないし、触れないけどこう伝わるじゃないですか、やっぱりなんとなく。
そうなの、
この微妙な空気っていうのが、私もあんまりまあそんなにいい思いではなくって、まあ、ニプロに入ってよかったとは思ってるんですけど、まあ、そこに至るまでのまあいろんな受験期特有の、まあ今となっては全然なんともないですけど、まあその時特有のこうなんだろう、嫌な雰囲気というか、ちょっとピリッとする雰囲気、
お互いをこう探ってはないけど、心の中ではこう探り合ってるっていう感じがね、やっぱりありますよね。
それがやっぱり就職活動でも全くないわけじゃ、人によるっていうのは、受験もそうですけど、
そうだ
と、まあ感じる感じないとか、考える考えないっていうのも人それぞれだとは思うんですけど、やっぱりあるんだなーって思います。
まあそうですね、まあこう聞くとね、就職活動すごく嫌な面しか聞こえないと思うんですけど、
不安な部分がですね、
まあこれからはね、こういろいろその就職活動で、まあ私はこうあんまりこういう方とした方がいいよみたいなことをあんまり自分の中で言えないと思ってるので、まあ言えるところは言っていきたいんですけど、そのこうメンタル面とか気持ちの持っていき方とか、今日は皆さんにちょっと お話できたらいいなと思います。
お願いします。
はい、ということでちょっと今日は早いですけど、最初のオープニングナンバーに行きましょうか。
はい、
これ選んだのはですね、
はい、
はい、私です。
リンコさんですね。
はい、はい、久しぶりに選ばせていただきました。なんでこれ選んだんでしょうね。
なんでですか。
特に意味がないわけはないんですけど、はい、すごくこのバンドがすごく好きで、
はい、
多分皆さん絶対この曲知ってるだろうなっていう手で選びました。
なるほど。
はい。
では曲紹介をお願いします。
はい、バンプオブチキンで天体観測。はい。とですね、今お聞きいただいたのはバンプオブチキンで天体観測でした。はい。この番組はですね、はい、3つのチャンネルからお楽しみいただけます。
はい。
まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz。コミュニティラジオ天神コミテンにチューニングしていただいて、福岡市内を中心のエリアでお楽しみいただけます。
はい。
それ以外の地域になりますと、まず1つがサイマルラジオ。
はい。
Google などの検索サイトでサイマルラジオと検索していただいて、そこからサイマルラジオのホームページより、コミュニティラジオ天神コミテンを選択していただくと、お楽しみいただけます。
はい。
はい。
そして、
まずはですね、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パソコンなど、
はい。
インターネットがつながる環境であれば、
はい。
日本全国はもちろんのこと、世界各国からお楽しみ、
なんと、
いただけます。はい。コミテンのホームページからもですね、サイマラジオにつながります。ということで。はい。そして、見えますか？
わーい。
はい。こちらがですね、スタジオの様子をライブストリーミングを通じて、 通じて、はい、ご覧いただいております。はい、ニューストリーム、IBM クラウドビデオからもお楽しみいただいております。
はい。
いきますよ。
はい。
せーの。
見える聞けるラジオで Now on Air!
ということでですね。
二人だと揃いますね。
そうね。すごい。息ぴったり。
揃いました。
はい。久しぶりに言ったのでちょっと緊張してしまいましたが。はい。ということで、はい。就職活動についてですね。はい、まあ今から就職活動する子たちってすごくたくさん不安があると思うんですけど。
はい。
じゃあちょっと、まあ目線を外して、みゆみゆが感じる不安ってどんなものだと思います？もう本当に何も知らない状態で。
何も知らない状態で、まず不安は、そもそも、内定が取れるのかっていうところ。
ああ、そうですよね。
です。
そこはもう。
そもそも、いや、いろんな準備は前段階にはあるとして、その準備にも不安はあるんですけど、まあ就職活動っていう大きなところでいくと、そもそも私は、就職先が決まるのかって思います。
それはもうみんな思ってることかな。やっぱりこう、なんだろう、そういう、なんかこう、本当にもらえるんだろうかとかもすごく不安だし、はい、こう、自分にってやっぱ自信があまりないから、本当にここでいいのかなとかもすごく思うところがあるんですよね。でも、こう、ずっとずっと続けていったりとか、就職活動頑張っていったら、絶対自分のこと見てくれてる人とかもいると思うので、そこは全然安心してもらっていいと思うし、こう、まず、こう、内定がもらえるかとかいうよりも、自分のどこを見てほしいかとかいう方を重視した方がいいのかな、とちょっと思いますね。
自己分析ですか？
やっぱりそれがすごく大事なんじゃないかなって思います。やっぱりこう、全然知らない人に、私のこと知ってくださいとか言うのも、やっぱりこう、今まで会社をずっと勤められてきた方々って、こう、どういう人が自分の会社に合うんだろうとか、多分そういうのをすごく見てらっしゃるんですと思うので、こう、合わせていくのじゃなくて、本当に自分はこういうことをしてきましたっていう素直な気持ちで、面接に臨んだ方が一番本当にいいと思いました。なんか、偽っても結果、人事の方ってわかるんですよ。
見えちゃってるんですね。もう、どこ、嘘ついてるっていうか、こう、ちょっと綺麗に、見せようとしてるっていうのが、
ちょっとわかるんだと思います。やっぱりこう、人事の方って多分何もしてないわけじゃないと思うので、やっぱりいろんな人とか、もう学生だけじゃなくて会社の中の人とかも見てると思うから、多分そういう多分学生のちょっと小手先の技術とかって多分すぐねバレちゃうんだと思うんですよ。
見えちゃうんですね。
だからこう本当の自分とかをやっぱりこう出して。やっぱね、盛りたい気持ちはすごくわかるんですよ。
よく、かっこよく見せたいというか、なんだろう、自分のいいところ、まあいいところっていうか、まあ悪いところも含めてちょっといいように見せようとする。
それがね、やっぱりね、私はちょっとあんま良くなかったのかなって思いました。自分がちょっとやった経験上、やっぱりこう、横の子とかと面接してると、かって、やっぱ最初の時は集団面接だから、この子が何をしたとかってすぐわかるんですよ。なんかそのみんながこう何て言うんですかね、集団面接だから私何々大学です、こういうことしてきましたとか言って、同じ質問をみんなにするわけだから、この子が今までどんなことをやってきて、どんなことを頑張ってきて、どういうことをアピールしたいのかっていうのが、もう本当にすぐ横とかで、自分も聞くわけじゃないですか。だから自分のやってきたことにちょっとやっぱ自信がなくなっちゃったり、その場でしちゃうんですよ。だからこう、あ、やばいなとかっていう顔とかも絶対分かっちゃうと思うし、
なるほど。
それも多分なんていうんですか、面接とかのこうやってる人から見たらそういうとこも多分見てるから、私はあんまり聞かないようにしてました。そういう人のなんかこう、でみたいな感じで。
集団面接ってそうですよね。前の人の回答とかが聞こえちゃう、まあ聞こえちゃうっていうか、まあその場にいるから耳に入ってきちゃうのって。なんだろうな、なんか、私も集団面接、就職活動じゃないですけど、中学校の入試と、あと大学生になって、ちょっといくつか経験をしたんですけど、なんか前の人が回答するじゃないですか。なるべくその回答と違う回答をしたいって思って、ちょっと変えて、アレンジをしてしまう。でも、そのアレンジとかも全部バレちゃってるんだろうなって思います。
そうですね、なんかこうやっぱりこう私も中学、高校受験は面接があったので、あと大学も面接があったから、結構面接には自分の中では結構自信があったんですよ、だけどやっぱりやってみると全然違いましたね。こう なんだろう、自分のやってきたことに厚みがあるのかとかすごい考えちゃって、すごいやっぱり横の人がよく聞こえちゃうので、あんまり聞かないようにしてたしっていう感じですかね。
確かに他の人の回答がどうしてもすごいなって聞こえてきて、なんかそれだったらもっと自分も何か それを超えるようなこと、まあ、その超えるって言っても、うん、全く同じ人生を歩んできたわけじゃないんだから、何で比べるのかって、まあ、難しいところなんですけど、でも、なんかこうパってちょっと特殊な経験とか活動とかが聞こえてくると、いや、ちょっと待って、みたいな。私はこれやって、これやって、みたいな。でも、実際自分で、まあ喋ってみて気づくのは、なんかいや、でもそんなにそれって大した経験っていうわけではなくって、どっちかというとその経験の肩書きっていうか、それよりも、そこを通して何をしたのかっていうのを、もっと話さないといけないなって思います。
本当、その通りだと思います。やっぱこうね、自分のやってきたことにはすごく自信を持っていいと思うし、はい、やっぱり嘘をつくことがダメだと思います。嘘じゃないけど、やっぱりこう、そのままの自分が一番素敵だと思います。
は
い、
ありのままで。
レッドイットゴー。
レッドイットゴー。
本当、はい、それが一番いいと思いますね。
ありのままで。
はい。
ですね。
たくさん、はい、今日もコメント
いただいておりますね。
読めますか？
はい。いただいております。スタジオの皆さん、おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
今日は、かっこおじさん、かっこ閉じる。いないね。
これは、あれですかね。成田さんですかね。
あ、ね、じゃあ、坂越さんです。
あ、坂越さん。はい、あ、坂越さん。ありがとう
ございます。ます
今日ちょっといないんですけど。
後から電話で、
はい。はい。中継が繋がってい
ただきましょう。
はい。ありがとうございます。そうですね。やっぱりこう、就職活動ってやっぱ不安なこととかたくさんあると思うんですけど。
はい。
まあ多分就職本とかたくさんあるし、こう先輩とかから多分いろんなことを多分皆さん就職活動これからされる方たくさん聞くと思うんですけど、こう私はあんまりそういうの見てもこう、あ、そうなんだなと思ったけど、やっぱりこう自分は自分一人なので、こう100人が100人同じ答えがないわけじゃないですか。で就職本とか見ても、こうその人は結果良かったかもしれないけど、私はそうじゃないとか思うところも結構多々あったんですよね。で私の境遇とその人の境遇が違うから、やっぱりこう、この人がいいよって言ってくれてることも自分にとっては良くないことだったりとかもやっぱりあると思うので、多分そういう情報をたくさん聞くと思うんですけど、その中で自分がどれを必要としてどれを必要としてないのかっていう取捨選択を全部自分の中で取っていいと思うし、こうなんだろう、それを見極める力もすごい必要だなって思いました。それが全部やっぱ自分に対して言ってくれてるから、申し訳ないから全部やりたい気持ちもたくさんわかるんですけど、でもそれをやると多分パンクしちゃうので、全部結構まあその聞き流すというよりは聞いて、
一つのアドバイスとして、
そう受け止めて、こう自分に何が活かせるのかっていうのを考えてい、いく方がいいと思うし、就職活動中はもうたくさん自分の好きなこと、休みのうちは好きなことした方がいいと思います。一日何も考えない日とか。
やっぱりずっといろんな企業の面接を受けてると、精神的に参っちゃいそうだなって思うこともあります。
そうだよ。なんか2社とかから1日に一気にお祈りメールとかが来たりすると、なんか、あーってなるので、あ、もうダメじゃんってなるんですよ。ダメじゃんってなるから、本当に一日何もない日、多分もう多分友達とかと会うのも億劫だなって思う日もたくさんあると思うので、こう一人でこうリフレッシュできるとか、映画見に行ったりとか、もうそれは別に人に言わなくてもいいし、他の人がやってるし、私も不安だなって思うことはもう捨てて、一日ぐらい遊んでいいからっていう、ちょっとこう、なんていうの、
気分転換も。
そう。
うまくやっていくためにはまあ必要ですよね、
心に余裕をね、持ちながら、まあ難しいと思うんですけど、これから就職活動する人は、そういう気持ちで頑張っていってほしいなと思います。
はい。
はい。
就活解禁直前ということで。
はい。ね、ちょっと長くなってしまいましたけど。
頑張りたいと思います。
はい。
はい。
ということで、次の何番に行きましょうか。
はい。
これを選んだのは。
はい。私が選びました。
はい。
まあ、長崎出身ということでですね。
おー。
女神大橋の赤い流星だったかな。なんか、あるんですよ。
お
ー。この方の異名というか、おっしゃってた、キャッチコピーがあって赤い流星です。
すごい
らしいです。私あの長崎検定を勉強してる中でそれを知りました。
全然なんか赤のイメージないけど当時はあったのかな。
赤い流星です。はい。ちょうど CM でこの曲が流れてきて、あ、もうこんな季節かと思いました。就活も始まるということで、もう新たな季節ですね。はい、参ります。福山雅治で桜坂。はい、お聞きいただいた曲は福山雅治で桜坂でした。すみません。福山雅治さん。女神大橋の赤い流星って言ったんですけど、違いました。ごめんなさい。朝日大橋でした。
ああ、朝日大橋。
これが長崎検定落ちるところですわ。
今で覚えたから大丈夫だよ。覚えました。
次は大丈夫です、
うん。はい。
失礼いたしました。
はい。ということでですね、なんと今日は進行役のシャッフル北尾さんと中継が繋がってます。はい、北尾さん。
おはようございます。
おはようございます。
こちらですね、大分県別府市、はい、別府温泉、はい、亀の湯ホテルからお届けしております。シャッフル北尾です。
おはようございま す,
お,
います
お久しぶりです。
もしもーし、あ、もしもしじゃねえや。もうなんかつい癖で。
家庭的な部分が垣間見えたということでですね。
いやいやいやいや、
はい、今日は大分県に何をされに行ってたとかお話できるんですか？
はい。昨日からですね、
はい、
まあ、夕方、夜からなんですけれども、はい、アイデアソンってわかりますか？
うん。アイデアを出し合う。
マラソンっていうでしょ、マラソン。
はい、はい。
うん、あんな感じでアイデアソンとかハッカソンって最近言うんですけど、あ、まあ、要はもうずっとやり続けるみたいな形でアイデアを出し続けるっていう形で、つい先ほどまでそれやってました。
あのフェイスブックで拝見したんですけど、はい、朝4時ぐらいとかまでやられてたんですかね。
そうですね、あの温泉入って話し合い含め朝6時までやってましたけど。
すごい夜通しですね。
でも逆になんかこう、はい、冴えそうですね。こうアドレナリンがたくさん出て、意見とかたくさん出そうな気がするんですけど。
だからあれですよ、温泉には僕4回、さっきまで温泉入ってたんですけど、温泉4回入って
4回
で、夕食はあのビュッフェスタイルで大分の幸、ね、あの旬のものとかお刺身をたくさん食べて、
はい、
でその後みんなで頭使って、でまた温泉入って頭使って、はい、で、まあ、温泉入ってちょっと寝て、
はい、
でまたモーニングバイキングビュッフェで美味しいものたくさん食べて、またちょっとみんなで話し合って、でまた温泉入るっていう、この人間にとっては最高の幸せですね。
そうですね、なんかこう何かに集中するんだったら最高のルーティンかもしれないですね。そういう衣食住がしっかりしててみたいな、
気分転換もしっかりできて、フレッシュな状態でどんどん出てきそうですね、アイデアが。
すごい。
そうですね、うん、あの今日ですね、スペシャルゲストがいるんですよ実は。
はい、
うん、ちょっとスペシャルゲストちょっと待ってくださいね。
はい、わ、どんな方がスペシャルゲストなのか。
どなただろう、
誰だろう。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。おはようございます。
お疲れ様です。おはようございます。
おはようございます。
リンダです。
おはようございます。リンダさん、
おはようございます。
こんな形で出演することってなかなかないですよね。
ちょっとアイデア層のこちらの方でですね、
はい、
あの企業さんも含めて参加をさせていただいていて、今回は2回目だったんですけれども、
はいはいはい、
実は昨日、ミューズライブといってライブがあったんですけれどもね、はい、
私プレミアムフライデーの。
そうなんです。はい、
お疲れ様でした。その、
はい、ありがとうございます。昨日、その司会の方をやっておりまして、その後私の方は最終でですね、
はい、
高速バスに乗りまして、1時前くらいにこちらに着いて、
はい、
はい、皆さん、だいぶお疲れなのかなと思ったら、むしろ全然元気でですね、はい、その後、明け方近くまで、はい、いろんないいアイデアをたくさん出し合いながら、はい、まあ、勉強させていただいてます。
あ、2回目ということは結構買ってとか、前回と違ってこう、進み方とかってやっぱりこう、違いますか、全然。
そうですね。1回目の方とまた2回目と同じ方と、あと半分以上やっぱりちょっと別の方とかも入ってきていたりするので、あ、でね、はい、まあ、ユーザーのそういう、例えば何かを作るっていう場合に、そのユーザー視点の、まあ、その対象になる方たちが結構、そういう層の方たちが結構多いんですよね、今回ね。なので、まあ、そういうお若い方たちの意見をこう、吸い上げるというか、
はい、
の聞かせていただくような時間だったので、すごくまた前回とはちょっと違う感じになりましたね。
へー、
はい、
なるほど。
なんかちょっと前回のこととかちょっとお話ししていいか分かんないんですけど、うん、前回結構女性向けの商品っていうことをお伺いしたんですけど、今回なんかそう、はい、ちょっと違うんですか、方向性が違うというか。
そうですね、やっぱりまあ、その作る商品っていうのが、うん、まあ女性ももちろんですし、はい、あとはやっぱりちょっとお若い方向け、うん、向けというわけではないんですけれども、うん、まあそういう方がやっぱりそういう、まあ何か機会を、例えば何かこう作るにあたって、うん、広げていくっていうことになると、やっぱりそういうのは若い方の方がこう広げやすいっていう部分もすごくあるので、うん、まあ、そういうお若い方の今回はご意見をお伺いしつつ、うん、あと前回も女性はすごく多かったんですけど、前回はどっちかというと大人も多く、はい、まあ、エンジニアも結構多かったので、うん、はい、どちらかというと作り手側の視点も結構多かったんですよね、うん、
はい、
で今回は結構どっちかというと、まあ、ユーザー向けというか、うん、そういう方のご意見をこうお伺いしながら、ちょっとまあ、いろいろまたさらに詰めるようなお話でしたね。うん、はい。うん、そうなんです。
アイデアソンに参加されてる方々って、今回どういう方が多いですか？はい、若い方、女性が多いですか？
今回は、学生さんが多いです。 すごくちょっとびっくりしました私も。
何割ぐらいですか？
学生何割ですか？
いやでも6割。
でも6割ぐらい。
すごいですね、
うん。そうなんですよ。
あでも割合で言うともう社会人が多いですよ全体
で。あでもやっぱりそう社会人もやっぱりす、うん、やっぱり。
うん、というか関係者入れたらもう7割は。
そうですね、うん、7割は社会人ぐらい、うん、結構でもはい。
学生の意見もどんどん出てきてるっていうことですねそこで。
そうですね。
学生のうちってそういうことをする機会があまりないじゃないですか。
そうなんですよ。
しかもねこう大人の方にこう混じってやるっていうのってすごく多分勇気もいったと思うんですけど、そんなに、ね、学生が多いとなるとすごい次回も参加したいなって思う子とかがたくさんいそうですよね。
なんだろう、会議室でやってるわけではなくって、それこそさっき北尾さんがお話しされたように、はい、まあ、温泉に入りながらご飯も食べながら、まあ、合宿という形でちょっとなんていうのかな、こう学校の授業とはまた違いますよね。ちょっとリラックスしているような状態で、まあ、ちょっと、いろいろつまんだりとかしながら、でもいいアイディアは出しつつっていうことになっているので、はい、そう、きっと学生も、いろいろ意見はしやすいんじゃないかなと思います。
温泉に浸かりながらそういったアイディアを出せるってすごい最高ですよね、
幸せな環境で。
そうなの、だからこう途中休憩でね温泉とか入りながら、でもやっぱりさっきの続きだけどみたいな話とかもできるから、
そうですよね。
そうで、やっぱ女性は女性のその視点があるからね、はい、お風呂入りながら、あやっぱそうだよねっていうことを考えながら、
なるほど、
そうそうそう、終わった後にさっきのっていうお話とかもできるし、
そうですよね。温泉の場だからこそ出てくる意見というか、ちょっと柔らかくなったというか、
そうね、
ありますね。
あります、それはすごくあると思います。すごくいいイベントだと思う。
そうですよね。
前回も出て、はい、結構ね、寝てないので、はい、ハードといえばハードなんだけど、でもなかなかこういう機会ってないんですよね。で、学生だけじゃなくて、やっぱり社会人でも、会社員だったら、普通にね、会社行ってお勤めとかしてるだけだったら、絶対にできる機会とか、与えてもらえる機会とかではないので、はい、私も前回行って、すごくなんか面白かったので、今回も、参加はさせていただいてますけれどもね、はい、すごく私の身にもなってます。
すごいなんか刺激がやっぱりありそうですね、なんか朝まで生討論みたいな。
そう、
なんか本当は参加したかったんですけどですね、やっぱりこういろいろ合わなくて参加できなくて、また次回があれば私もチャレンジしてみたいです。なんかそういう
次回もありますね。
あ、本当ですか。
はい、次回もあるということなんでちょっと変わりましょうか。
ありがとうございます。
はい、はい、
すごいですね。どうです
か、もう大体、リンダさんが喋ってくれたんで、確か言うことはないんですが、
はい。
ですね、皆さんにご報告があります。
はい。
メンバーを通じて発表するってどうかなと思うが、まあ、せっかくなんで、
はい。
今回のですね、この企画、はい、弊社株式会社ザ・メディアジョン・リージョンとですね、
はい。
あと、モノバンク、モノバンクグループが共同で開催しているイベントなんですけれども、
はい。
なんと3月からですね、スポンサーに、このモノバンクグループさんが加わることになりました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
そう、キャッチフレーズをね、考えなきゃいけないんですよ。この後吉田社長とですね、ちょっと打ち合わせしようかなと思ってるんですけれども、
はい、嬉しい。
文言が増えますんで、提供の、
はい、
提供読みの文言が。
そうですね、
はい、噛まないようにね。
頑張ります。
誰もいませんけど、長崎の人、はい、
はい、噛まないように頑張ります。
ミヤミヤは絶対噛まないですよ、もう。
プレッシャーですね。
多分竹髪の方が噛みそう。
いや
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
良いご報告も含めて、
はい、
中継を終わりたいと思いますが、
はい、
現場からは以上です。いかがでしょうか。
ありがとうございます。
バッチリです。ありがとうございます。
では、3月、いよいよ、ね、
はい、
卒業シーズンになりますが、
そうですね。
行き着くところまで行って、もう突っ走って、春を迎えましょう。
はい。
ということで、
ありがとうございます。
別府いい天気なんですよ、すごく。
おー、でも、福岡も結構、今は日差しがあって、
今日はね、晴れてます。
良さそうですね。
じゃあ良い週末をということで、後ほど、
はい、
ウィークエンド楽しみにしてますから、
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、以上シャッフル北尾と
リンダアキコがお送りしました。
はい、現場から以上です。どうも、
はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、北尾さんとまさかの天の声ミキサーのリンダさんからの中継でした。はい、どうです、はい、ああいうのやってみたくないですか。
やってみたいです。全然そういう、うん、 機会になかなかまあ巡り合わないというか、まあ自分からこう探さないことには見つからないとも思うんですけど、うん、なかなか参加する機会もないですので、ちょっと朝まで生討論してみたいですね。
うんうん、そうですよね。しかも、全然初めて会った人と、そういうふうになんかこう、話し合いをして、うん、さっきリンダさんが言ってたみたいに、会議室じゃないから、ゆっくりもできるけど、こうなんで、敷居がないから、そのお風呂に行って話できたりとか、うん、どんどん仲良くなっていくと、うん、またね、
どんどん出てきますよね。
意見がどんどん出てくるから、
うん、はい。
すごい、そういう一期一会の関係ってやっぱりいいですよね。
素敵ですね。これからも繋がっていきますしね。
うん、出会いの場が、出会いの場もあるし、そういう討論の場でもあるので、私もぜひ参加してみたいなと思います。いいですね、温泉。
楽しそうですね。温泉入りたい。
まあ、そこがすごい重点が、温泉にいつも行ってるけど。
温泉入りたい。
ね、温泉も入って、大分の美味しいものも食べて、頭フル活動して、
はい、
なんか素晴らしい朝ですね。きついかもしれない。ちょっとまあ、体力的にはきついところもあると思うんですけど、頭はすごい冴えそう。
うん、すごく充実した時間になりそうですね。
いいですね。
はい。はい、コメントいただいております。はい。坂越さんが、夜通し起きてるとテンション上がりっぱなしなのが容易に想像できる。
いや、ほんとそうですよね。逆になんか
出ます。
うん。アドレナリンがすごく出ますよね。
出て、
はい。
フレッシュな意見もたくさん出てきそうですし、楽しそうですね、本当に。
そうですね。
お泊まり会じゃないですけど、なんか。
でも一回寝ちゃうとダメですよね。
一回寝ちゃうともうダメ。起きれない。
もうリセットされるから。
起きれないです。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ最後のですね、今日、エンディングナンバーをお届けしようと思います。はい、この曲選んだのは私です。
はい、まあですね、リンコさん、はい。はい。
今ですね、絶賛ピョンチャンオリンピック中なんですよ。
はい、うん。感動しました、
ね、はい。私の好きなあの、羽生くんとか、
はい。
ね、あの、結構金メダルも、スケートで金メダルの人多くないですか？
多いです。
今回です。3つですよね。
フィギュアと、フィギュアが羽生選手、宇野選手。
そうですね。
男子ですね。うん、それから、パシュートも、取りましたし、小平選手。
う
ん、
そうだよね。
高木美帆選手は、三つ取ってますからね。
すごい、本当にすごいです。
すごいですよ。
はい。ということで、今日はその、ピョンチャンオリンピックのテーマソングですね。
はい。
お送りしたいと思います。
はい。
はい。世界の終わりで、サザンカ。週末、ドガンナットと、
教えます。週末、ニューミルウィークエンド。はい。改めまして、皆さんおはようございます。このコーナーでは、私、久富美優が、週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。それではまずお天気からです。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気となっております。福岡地方、本日土曜日からです。晴れのち曇り、最高気温は15度。北九州地方、晴れのち曇り、最高気温は14度。筑豊地方、晴れのち曇り、最高気温は15度。筑後地方、晴れのち曇り、最高気温は15度となっております。そして25日日曜日、明日のお天気です。福岡地方、曇りのち雨、最高気温は11度。北九州地方、曇りのち雨、最高気温は11度。筑豊地方、曇りのち雨、最高気温は10度。筑後地方、曇りのち雨、最高気温は11度となっております。少しお天気が崩れてきそうです。ちょっと心配ですが、皆さん良き週末をお過ごしください。
はい。
そしてイベントの紹介です。学生と親子をつなぐ学生団体ファムズより、楽しくてそして美味しいイベントのお知らせです。ファムズ×ハムエッグサロン春色クッキングというイベントです。親子と大学生が一緒に3色カップ寿司を作るお料理イベントです。料理だけでなく一緒に楽しめるレクリエーションもあります。場所は箱松公民館にて、2月26日月曜日、10時10分から受付開始です。10時30分から1時までとなっております。料金は1人なんと、楽しくて美味しいのに300円でいけちゃうんです。
安い、安い。
300円で来たんですよ。締め切りは明日25日日曜日の正午までとなっております。申し込み方法はファムズのホームページ、ツイッター、インスタ、フェイスブックの申し込みフォームよりお願いいたします。
はい。
私もこのファムズの活動の一つであるサード F という一つのご家庭と一人の学生がペアになって、お子さんにとって、その学生がですね、その訪問する学生が少し年の離れたお姉さんお兄さんという存在になるサード F、 つまり三つ目の家族になるという活動に参加したことがあるんですけれども、やっぱり普段大学に通っていると、小さな子供と接する機会とか、家庭とか家族について考える機会ってなかなかないと思うんですけど、いつかは、まあ、結婚できたらいいなと思いますし、いつか子供が生まれたらいいな、子供ができたらいいなというふうにも思っているので、子育てのことだったりとか、働くことと子育て、働くことと家族っていうことについて考えるきっかけとなりました。ぜひ皆さんご応募ください。
はい。すごいですね。そういう安くて美味しいのに、はい、あ、違う、間違えた。
安くて美味しくて楽しいです。
そうそう、その3名揃ってます。
はい。で、
はい。
かつ学ぶこともできるということで、うん、特に子供が好きな方もですね、
うん、
とっておきのいい機会じゃないかなと思います。
なんかそういうのって海外だとねホームステイとかでよくそういう3つの家族みたいな、うん、ホストファミリーってありそうだけど、うん、日本だとねあんまりないから、
なかなかそういうことがないんでですね、
はい、楽しそうですね、うん、皆さんぜひ応募ください、
はい、
ということでですね来週は北九州のスタジオからお送りします、
はいはい、
来週だったらもう3月だよ。
3月ですね。卒業シーズンですよ。いかがですか？
いかがですか？
いかがですか？卒業シーズンということで。
悲しい。とっても悲しいよ。本当に悲しいです。でもまあ、限られた学生生活をね、うん、いかにどう過ごすかっていうことも今後のね、目標だと思うんで、
はい。
あと1ヶ月、学生生活も満喫していきたいと思います。
はい。はい、楽しんでください。
はい。はい。あとね、ちょっと時間が残ってますけど。今日の感想どうですか？
今日の感想、そうですね。就活直前、就活解禁直前ということで、うん、まあ私は、20年卒なので19年卒で本格的に始まっていく以降への先輩方よりもまあ1年後なんですけれども、うん、まあ、その1年後もですねあっという間に来るかなと思うので今日はりんこさんという素敵な先輩にですね就活のことについてお伺いできてよかったと思います。また1年間いろんな相談に乗っていただくかと思います。よろしくお願いします。
全然大丈夫です、はい、これから就職活動を迎える皆さんいらっしゃると思うんですけど、まあ、自分の進んだ道をしっかりとこう気持ちをしっかり持って進んでいただいたら絶対間違いはないと思うので、はい、強い意志を持ってこれから頑張っていただきたいなと思います。
はい。
まあ焦らずゆっくり、うん、気持ちを楽にしてやっていきましょう。
ありのままでですね。
はい。
はい。
じゃあ最後に、いつものやつ行きましょうか。
はい。この番組は、地域のために地域を超えて、ザ・メディアゾンリージョナルの提供でお送りいたしました。
はい。じゃあ来週も見てくださいね、皆さん。さようなら。
さようなら。